知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は高山市役所建築住宅課の上田俊夫さんと門前義景さんにお話を伺います。上田さん、門前さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、4月1日から必要となる盛土工事などを行う場合に必要な手続きについて、建築基準法と省エネ法という建物に関する法律の改正について、それぞれ気をつけておくべきルールの変更内容を伺っていきたいと思います。まず盛土工事などを行う場合、どのように変わるのか、担当の上田俊夫さんから教えていただけますか。
はい、令和7年4月1日から市内全域を対象に一定規模の盛土などを規制する取り組みが始まります。
はい、
具体的には盛土などの工事を行う場合にあらかじめ許可が必要となります。盛土などを原因とした災害から国民の命や財産を守るために、盛土を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法、通称盛土規制法がこの度岐阜県内においても運用が開始されるためです。
これそういえば数年前にテレビや新聞などで静岡県で起きた土砂災害のニュースがありましたね。
はい、そうなんです。令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛り土が崩落し、大規模な土石流災害が発生し、多くの死傷者が出たほか、建物に甚大な被害が及びました。
はい、
これを受け国において盛り土による災害防止のための必要な許可基準が定められ、安全対策が行われているかどうかを確認するための制度ができました。
具体的にはどのような規制がされることになるんですか。
はい、高山市内では2通りの規制区域が指定され、それぞれに規制の内容が異なります。
はい、
1つ目は宅地造成等工事規制区域と呼ばれる区域で、市街地や集落、その周辺など盛り土等が行われた場合に人家に危害を及ぼす可能性のあるエリアになります。
はい、
2つ目は特定盛り土規制区域と呼ばれる区域で、市街地や集落などから離れているものの地形の条件から盛り土などが行われた場合に人家に危害を及ぼす可能性のあるエリアになります。詳細な地図につきましては高山市のホームページにリンクを貼ってありますので、そちらからご覧いただくことができます。
はい、
それぞれのエリアごとに許可が必要とされる規模や基準が異なります。例えば宅地造成等工事規制区域で盛り土をする場合は1メートルを超える崖が生ずる工事は許可が必要となります。また特定盛り土規制区域で盛り土をする場合は2メートルを超える崖が生ずる工事は許可が必要となります。ここで説明しております崖というのは、盛り土をしてできた糊面が水平面に対して30度を超える角度になる状態のことを言います。その他許可の対象になる盛り土などの規模につきましては、パンフレットにイラストなどで分かりやすく記載しておりますので、岐阜県のホームページをご覧いただきたいと思います。
自分の土地でも盛り土などをする際には、勝手に行うことができなくて、許可が必要になるんですね。
はい、今まで自由に農地などに土砂を仮置きしていたケースも場合によっては許可が必要となります。
はい、
具体的な計画などがありましたら、高山市役所建築住宅課にご相談いただきたいと思います。
はい、
電話番号は 0577-35-3159 になります。
はい、続いて建築基準法と省エネ法の改正概要などについて、担当の門前義景さんから教えていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この度の法改正は地球温暖化対策の一つで、省エネ住宅の普及を目指した内容となっています。政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しています。温室効果ガス排出削減の実現に向けて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取り組みが急務となっています。これまでは中規模300平方メートル以上の事務所やホテル、 工場などに義務付けられていた基準が令和7年4月1日からは一戸建ての住宅などを含めた全ての建築物において義務付けられます。新築、増築、改修をする場合には法で定める建築物エネルギー消費性能基準、いわゆる省エネ基準に適合させなければならなくなります。
省エネ基準に適合していなければどうなるんでしょうか？
基準に適合していなければ建築確認が下りなくなるため、場合によっては建築物の着工や建築物の使用ができなくなります。
適合させるための条件はどのようなものになりますか？
はい、建物の断熱性を高めたり、効率の良い設備等を設置することで建物にかかる電力などのエネルギーを基準値内に抑えるといったことになります。その内容について行政または専門機関の審査を受けることになります。
はい、
もう一点大きく変更となる内容として、建物を建築する際に必要となる建築確認の必要な範囲が拡大されます。これまで都市計画区域外においては3階建て以上または延べ面積500平方メートルを超える木造住宅だけが対象でしたが、4月1日以降は2階建て以上または延べ面積200平方メートルを超える木造住宅であれば区域に関係なく建築確認が必要となります。
ということは、諸地域に多い都市計画区域外でも2階建て住宅を建てようとすると建築確認が必要になり、省エネ基準にも適合させなければならないということですか？
はい、その通りです。都市計画区域の指定がない市諸区域においても今後は新たに建築確認が必要となり、省エネ基準に適合する必要があります。
市内全域の方に影響することなんですね。例えば住宅をリフォームしたい場合にも影響はあるんでしょうか？
はい、2階建ての木造住宅等の壁、柱、床、梁、屋根または階段のいずれかの過半、つまりは半分以上の規模で4月1日以降に改修工事に着手しようとする場合には事前に建築確認の手続きが必要となります。例えば階段の掛け替え工事や屋根の全面的な改修などは建築確認が必要となりますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修、つまり塗り替え等については該当しません。あとキッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームやバリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事についても手続きの必要はありません。
申請に必要な書類などにも影響があるんでしょうか？
審査内容にも変更がありまして、現在は建築士の方が設計されたものについては審査が省略されていたため申請書類の一部は不要とされていました。しかし今後は2階建て以上または延べ面積が200平方メートルを超える木造住宅などは審査の省略対象ではなくなるため、構造に関する図書、省エネ性能に関する図書が新たに必要となります。
はい、
いずれにしても建物の設計などに関する専門的な知識が必要になりますので、建築士の資格を持った方にご相談をお願いいたします。
お話を聞いていますと大変難しいことのように感じますが、住宅などを建築する皆さんにとって断熱性や省エネ性能という視点は住宅選びにおいて重要な指標になるということですね。
そうですね。地球温暖化によるここ数十年の気候変動は人間の生活や自然の生態系に様々な影響を与えています。未来の地球のためにも省エネ住宅の普及が欠かせません。さらに高断熱、高気密で効率性の高い建築設備を備えた省エネ住宅は最近値上がりしている光熱費などが大変安く済むほか、居住する皆さんにとって快適で安全安心な住まいを実現することができます。省エネ住宅は住まい手にも大きなメリットがありますので、手続きや申請の書類が増えることにはなりますが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
では最後にお問い合わせ先を再度確認しておきます。高山市役所建築住宅課、電話 0577-35-3159 までお願いします。本日は建築住宅課の上田敏夫さんと門前義景さんにお越しいただきました。上田さん、門前さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。